今日恵みをいただく御言葉は詩式の一章八節から21節までです。詩式の一章八節から21節。またユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた。その後ユダ族は山地やネゲブや低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らはシェシャイとアヒマンとタルマイを打ち破った。ユダはそこから進んでデビルの住民を攻めた。デビルの名は以前はキルヤテセフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを打ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。アクサは彼に言った。どうか私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と下の泉とを彼女に与えた。モーセの義兄弟であるケネ人の子孫はユダ族と一緒に夏目ヤシの町からアラデの南にあるユダのアラノに登っていって民と共に住んだ。ユダは兄弟シメオンと一緒に行ってセファテに住んでいたカナン人を撃ち、それを清絶し、その町にホルマという名をつけた。ついでユダはガザとその地域、アシュケロンとその地域、エクロンとその地域を攻め取った。主がユダと共におられたので、ユダは山地を占領した。しかし谷の住民は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを追い払わなかった。彼らはモーセが約束した通りヘブロンをカレブに与えたので、カレブはそのところからアナクの3人の息子を追い払った。ベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいる。では一言お祈りいたします。愛する主よ、光と闇とが交錯するこの現実の世界において、私たちはただ光に立って、そして闇を打ち滅ぼすべきものであり、そして御言葉に聞き従って御言葉の約束を信じて出て行き、積極的に大きく強く闇を光へと塗りつぶし、死を命へと塗りつぶすのが私たち神の民であるはずです。主よ、このカレブは積極的に闇を光へと塗りつぶしていきましたが、しかしある者たちは闇を恐れて闇として残したまんまにしておきました。どうか私たちは光の子として闇に対しては強く大きく立つ私たち一同でありますように。今日この語るしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人の耳を清くしてください。そしてあなたの命を正しく余すところなく語り尽くすことができますように、あなたがこのしもべを支配し、また一人一人の耳を清め支配してください。あなたの命を今日も豊かにいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。 これからの一切をあなたを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところの詩式の続きで、前回ね、一章のところでヨシアが死んだ後、早速カラン人と誰が最初に登っていって戦わなくてはならないでしょうかと主に伺ったところ、主はユダ族であると言われました。でそれで、ユダ族は兄弟のシメオンとに、声をかけて一緒に戦ってくださいと言って、そして一緒に攻め上っていくんですけども、で、前回のところで、ユダ族はアドニベゼク、ベゼクで戦って、そしてその手足の指を切り落として、そういうところを見ました。で、今日はその続きでユダ族がさらにですね、いろいろなところを攻めていく場面があるんですけども、でも、一部分、ある部分はですね、攻め落とすことはできなかった、という記事が、今回の箇所からですね、だんだん、それが出てくるようになっていきます。まず、8節のところで、ユダ族はエルサレムを攻めて、これを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた、そしてその後ですね、産地やネギオブ、低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていったと。でその後ですね、ヨシア記の15章と被るところがあるんですけども、エフネの子カレブの活躍が記されております。ここの11節以降のところはですね、ヨシア記の15章の15節以降とほぼ記事が、同一で被っております。ですから、この詩式はですね、時系列というよりも物事を説明するために過去、ユダ族について説明するときは、過去ユダ族がこのようなことがあった、そういうことが説明されていたり、物事を説明するためにですね、例えば、一章一節にヨシアが死んだ後って書いてあるんですけども、2章6節では、物事を説明するために過去の記事を再び引用して、ヨシアが民を送り出したので、イスラエル人はそれぞれの地を自分の相続地として占領するために出ていた。ヨシアが生きていた頃の記事をと、唐突に挿入したりと。ですから、詩式のこの記事をちょっと時系列で読もうとすると混乱をきたしてしまいますので、物事を説明するために、過去のいろいろな出来事を挿入的に入れている、そういう形で物語が進行していると思った方が、混乱は少ないと思います。詩式の一章八節のところもですね、ユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけたと書いておきながら、21節ではですね、ベニヤミン族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤミン族と一緒にエルサレムに住んでいる。で、エルサレム、もう火で攻めて、ユダ族が攻め落としたはずが、ベニヤミン族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかった。どうやらエルサレムという町もですね、攻防が激しかったのか、あるいは、大きな括りでエルサレムという地域のところは攻め落としたけれども、でもエブス人が住んでいるあのダビデの町と呼ばれるエルサレムは攻め落とせなかったのか、そういうところもまた議論の余地はあるんですけども、今回この詩式のところを見ますに、今日のところと、あと一章全体を見ますにですね、特に我々が注目するべきは、先ほど賛美で選んだ通り光と闇が交錯してるんですね。彼はもう本当に積極的に攻め落として、で、いかに相手が、巨人で、強力な、アナクの子孫3人であったとしても、それでも、彼は85歳であるにもかかわらず、 積極的に攻めていって攻め落とした。でも一方ではユダ族のある人たちは、あの谷の住民は鉄の戦車を持っていたので、彼らを追い払わなかった。19節になりますね。また21節でもベニヤ民族はこのエルサレムにエブス人が住んでいた。それでエブス人を追い払わなかったので、相変わらずエブス人は そこのエルサレムに住み続けてきた。このようにですね、ある部分では、攻め落としたところもあるんですけども、でも、決定的なところで、敵を残してしまっていたり、そういうこともあるんですね。せっかく、今日のところで、カレブについての話が出ておりますので、その光の側に立ったカレブについて、もうちょっと詳しく見ていきたいんですけども、11節の以降のところに、カレブの話が出ており、カレブは、キリアテセフェルを打ってこれを取る者には、私の娘アクサを妻として与えよう、言っております。もうカレブはですね、もう45年前でしょうか、その敵を恐れずですね、もう主がこのところを与えてくださると約束してくださったからには、ね、その町をもう自分に与えられたものとして積極的に攻めていく、そういう信仰の持ち主でした。ね、ヨシアとカレブがまだ若かりし頃、その45年前の時、キリアテアルバでしたっけ、そこからですね、石膏として派遣された時、あそこの町には確かに巨人、背の高いアナク人が住んでいて、でそれで、城壁も高いけれども、主が共におられるのであるならば、私たちは、その町を攻め落とすことができる。彼らは我々の餌食に過ぎない。だから積極的に攻めていこう、ヨシアとカレブは言ったんですけども、でも他のイスラエルの10人の石膏たちは、いや、あそこは我々を食い尽くすところだ、彼らからすれば我々はイナゴのように見える、そのように弱音を吐いて、で結局イスラエル全体はですね、その弱音の方を採用してしまって、でそれで、いらないあの荒野での40年の放浪が、その時以来始まってしまったわけですね。でも彼はあの産地を、ぜひ私たちにください、ヨシアに願い求めました。でヨシアはそれを許して、でそれで、カレブは、その許しを受けたら積極的にそこを攻めていったんですね。でそれでカレブは本当に、けしかけ上手なんですね。積極的に主にあって信仰を持って攻め落としていくならば、褒美を与えよう、私の娘アクサを妻として与えよう、そのようにしてですね、イスラエルの人々に積極的に敵を攻め落としていくということを、彼は、どんどんどんどん進めて、でそれでカレブの弟のオテニエルという人が、結局その町を攻め落としました。でそれで、カレブは、その娘アクサを彼の妻として与えます。で彼女が嫁ぐ時ですね、オテニエルは彼女をそそのかし、あるんですけども、彼は、彼女にですね、与えられているところは もっともっと、畑を欲しい、そういうふうに求めるようにしたんですけども、でも、このアクサというカレブの娘はですね、その畑だけでなく、泉、水の泉を私にくださいと、畑よりも泉の方がはるかに、あのカナン地方では勝っております。あちらの地方では、井戸が本当に大切なもので、もう井戸をめぐって争いが絶えなかった。でアクサの、旦那さんになったオテニエルは、畑を求めたんですけど、でもアクサはもっと素晴らしい泉の方ですね、父親に求めて、でそれで、15節見ますと、カレブは上の泉と下の泉を彼女に与えた。ですから本当にこのカレブの周りの人たち、カレブの一族は、積極的にもう主にあって求める、与えられる、 ね、叩いて与えられる、探して見つかる、もうその繰り返しなんですね。このようにユダ族の一方ではこのカレブの一族オテニエルもそうですね、本当に求めて与えられる、そのようにしていたからこそこの一族はどんどん栄えていきます。で、まあ、四式の、ね、四子、そのうちの最も最初の四子が実はこのオテニエルになります。まあ、それは後の方に記されております。で、それでいて一方でですね、このユダ族のある人たちは、町をどんどん攻め取ってはいくんですけども、でもある町については、19節見ますと、しかし他人の住民は鉄の戦車を持っていたのでユダは彼らを追い払わなかったとあります。まあ、でもそれでいて、このヘブロンという地、ここは、モーセが約束した通りカレブに与えられているの でカレブはもう真理の上ではその町は、まあ、受け取った。まだ、敵が、このヘブロンという町に、アナクの3人の息子たち、巨人ですね、アナク人はその、巨人3人の、強者がその守るヘブロンの地を、カレブはその3人を追い出して、でそれでそのヘブロンを見事、カレブはその自分のものとします。でも21節の方を見ますと、ベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいる。で、結局ですね、この、21節に記されている方のエルサレム、これ8節のエルサレムとどうやら違うような感じですね。このベニヤ民族が攻め落とせなかったエルサレムは、その後シシキルツキ、サムエル記に至るまでずっとエブス人が住んだままになって、でサムエル記の時代にようやくダビデ王がですね、このエブス人を追い払って、でエルサレムをダビデが手中に収め、その町をダビデの居住する町エルサレムとなるわけです。私たちはですね、この敵を見ますに、敵がいかに巨人であろうとも、鉄の戦士を持っていようとも、主が共におられるということで、カレブのようにもう恐れることなく、ただ御言葉の方を見て、そちらを信頼して進みゆくのであるならば、私たちも敵に勝利することができます。冒頭でお読みしましたのが申命記の20章なんですけれども、申命記の20章の1節から4節です。ユダ族のある人たちは鉄の戦車を見て、恐れをなしました。でも、馬とか鉄の戦車とかを見た場合どうするべきか、モーセはあらかじめ申命記20章で言っておりました。申命記の20章の1節から、あなたが敵と戦うために出て行くとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導きに上られたあなたの神主があなたと共におられる。あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民につけ彼らに言いなさい。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。そして、続いて五節以降のところで、司たちが、それぞれ民に向かって掛け声をかける記事が続くんですけども、結局、ここで命じられていることは、馬とか戦車とかあるいは自分たちよりも多い軍勢を見たとしても彼らを恐れてはならないということです。なぜなら主が共におられて、主ご自身が戦ってくださるからだ、勝利を得させてくださるのは あなた方の神主である4節に書いてある通りです。戦いの勝利、それは皆さんの力ではないんですね。むしろ皆さんの従順、それこそが皆さんにとっての勝利の鍵なんです。敵と戦おうとしている時、その敵のありさま、敵のなんか、力強そうなありさまとか、あるいは敵のしつこそうな、そのしつこさとかを見てですね、恐れたりうろたえたりしてはならないんです。主が戦ってくださる、勝利を得させてくださるのは主であって、皆さんの頑張りではないんですね。むしろ皆さんは敵と戦うことに頑張るよりも、主に対して従順であることを頑張るべきなんですね。皆さんが主に対して従順であること、それを頑張り続けるならば、主がその敵と戦ってくださって、皆さんに勝利を与えてくださいます。実際彼は当時85歳だったんですけども、でも巨大なアナク人3人の強力な者たちを追い払いました。見事、鉄の戦車もきっとあったでしょうね。でも彼らを信仰によって追い払って見事勝ち取りました。そして彼はどんどん、ね、消しかけて、そして、信仰によって求めて探して叩き続けて、そして得るということを、これを、カレブたちは、それで徹底して、そして、ね、このカレブの娘を見事、褒美として与えられた、オデニエル、彼はオデニエルはさらに求めて、でオデニエルの妻アクサもさらに求めてですね、でそれでどんどん勝ち取って、そしてこの四式で一番最初に獅子となる栄誉が与えられました。ね、まあ、オデニエルのその活躍の背後にこの妻アクサが、ね、あったかもしれないですね。まあ、彼女のその、ね、求める姿勢からすれば、でもその他の人たち、彼らは、ね、恐れたりおののいたりして、もう、戦うことすら、ね、それをしないで、ね、敵のその鉄の戦車を見たりとか、あるいはエルサレムに住んでいるエブス人のその城壁のなんか堅固さとかを見たりとか、そうしたものを見て、でそれで、恐れをおののいて退いて、で結局、その敵を残したままにしてしまう。で、まあ、次回以降のこの22節以降のところですね、まあ、ここでのキーワードは何々を占領しなかったとか、何々を追い払わなかったとか、そういった言葉がたくさん続きます。ある部族はですね、逆にもう敵に追われてしまって、でそれで、本当に 狭いところへと、追いやられて余儀なくされてしまう。ですから本当に恐れおののくものはですね、悔いのみの残る、先ほどの賛美、ね、521番ありましたね。臆する者には悔いのみ残る、2番の最後にありますね。本当にこの通りなんです。本当に、まあ、賛美選んだのは私ではなく三木働き人なんですけども、本当に主はその通りですね。光と闇が拮抗する中において、私たちは信仰を持って進み出るならば、カレブのように勝利する。でも臆する者は追い払われてですね、悔いのみが残ってしまうんです。どうか皆さんは、ね、臆して、ね、臆病になって後退するものではなく、むしろ信仰を持って進み出て、ね、カレブのようにどんどん主にあって求めて探して叩いて、どんどん勝ち得て いってさらに栄えていく、ね、この、本当に、まあ、暗い時代の中において、ね、四式は暗い時代です。でもその中において、カレブやまたオデニエル、また獅子たちは輝いておりました。信仰を持って進みゆくからです。どうか皆さんはこの暗闇の時代の中にあって光の子として信仰を持って進み出て、どんどん多くを勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この獅子を見ますに本当に光と闇が拮抗しており、むしろ人々が主から離れて、主の御言葉よりも敵の強さとかを見て、そちらの方を選んで、そして臆病になり、どんどんすさんだ、また混乱した時代に突入していきました。 でも私たちにおいてはしっかりとこのような闇の時代の中においても光の子として輝き渡る私たちでありますように、どうか闇の時代の中においてもしっかりと信仰を保って、そして本当に私たちのうちに住む臆病やまた、真実の御言葉を見ないで現実を見てしまって、それで臆病になってしまうような、その性質を主よどうぞ私たちがしっかりとそれを抑えて、それに勝利して敵に力で戦うことよりもむしろ従順であることに力を費やして、そしてあなたに戦っていただき、あなたに勝利していただいて、そして私たちがただあなたが勝利してくださった勝利に信仰を持って乗っかる私たちでありますように、どうか生徒たち一人一人の歩みを祝福して導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。